9から12ページ、令和4年3月、市議会定例会。
令和4年3月、市議会定例会。令和4年度、大和高田市一般会計予算、263億8000万円など可決。令和4年3月、市議会定例会は、3月4日から17日までの14日間開催されました。本定例会には、市長提出案件として、専決処分の報告3件、人事案件3件、令和4年度当初予算案10件、令和3年度補正予算案5件、条例案件9件、指定管理者の指定に関する案件2件、規約の変更案件1件、指導に関する案件2件の計35案件が、また、議員提出案件として4件がそれぞれ提出され、承認・同意・可決されました。本号では、4日の市長の施政方針に対し、7日に行われた代表質問及び17日に行われた一般質問の一部についてお知らせします。なお、人事案件については、教育委員会の教育長として、梶木義俊氏の再任、人権擁護委員として、和久田さつき氏、吉本千鶴氏の推薦にそれぞれ同意されました。市長の施政方針に対する代表質問、創成高田上田議員、未来のまちづくりについて、問い、近鉄大和高田駅、JR 高田駅周辺地区のまちづくり構想で、県中西部地域の拠点駅にふさわしい駅前空間づくりとはどのようなものか。答え、当該まちづくり構想を策定するにあたり、商業機能活性化の観点も加え、医療、福祉、子育て支援、教育文化など、生活を支える機能の強化についても十分に検討しながら、市民にとって便利な駅前と感じてもらえる、まちづくりを目指して取り組んでいきたい。問い、シビックコア周辺地区まちづくり事業の完了時期はいつ頃を予定しているのか。答え、当該地区の全体事業の完了時期については、図書館や保健センターが耐用年数を迎える15年から20年後を想定している。これに向けて、状況の変化などに対応しながら段階的に整備をしていきたいと考えている。絆万津議員、健康で生き生きと暮らせる街づくりについて、問い、新型コロナの影響により生活困窮者へはどのように対応していくのか。答え、コロナ禍の長期化により生活困窮者が増加していると認識している。社会福祉協議会での貸付が終了し、なお、経済的援助が必要な人には、国の生活困窮者自立支援金を活用して、生計の安定を図るよう支援していきたいと考えている。認め合い高め合う人が輝く街づくりについて、問い、人権教育啓発において、本市ではどのように支援していくのか。答え、11月に奈良県において、第73回、全国人権童話教育研究大会が開催される予定である。本市では、誰もが取り残されない社会の構築に向け、市内小学校を会場に人権教育地区別懇談会の実演公開を予定しており、ここでの学びを生かすべく、多くの人が参加できるよう支援したい。公明党、米田議員。安心して暮らせる快適の街づくりについて。問い、コミュニティバス希望号の近鉄五移動駅への乗り入れについて検討できるのか。答え、現時点では車両などの混雑による安全確保や路線延長により目的地までの所要時間が増える区間も発生するなどの課題がある。今後、希望号の路線など再編時は、利便性も考慮し、駅への乗り入れや近隣市町のコミュニティバスとの連携も含めて検討していきたい。 問い、空き家対策の取り組みとして民間を活用する考えはないのか。答え、本市の空き家対策は、危険空き家の対応や、空き家の利活用につながるよう、個別に取り組んでいる。また、中心市街地の移住人口の流入が少なく、減少の一途をたどることから、空き家が増えてきており、民間の力を借りる対策も含め、本市に適した対策を検討したいと考えている。日本共産党向井川議員、子供たちの笑顔あふれる街づくりについて。問い、本市ではオンライン授業に向けてどの程度進んでいるのか。答え、学級閉鎖などの非常時は、学校や学年などの状況を踏まえたリモート学習の準備を整えるよう、教育委員会から各学校に連絡している。各校に ICT 支援員を派遣して、教員のオンライン授業に必要なスキルを身につけるためのサポートも行い、オンライン授業の体制づくりを進めていきたい。問い、子どもの貧困対策への対応はどのように考えているのか。答え、子どもの貧困対策に関する大綱をもとにして、令和4年度設置予定である子ども家庭総合支援拠点を活用し、子どもやその家庭の実態を把握し、持続的なソーシャルワークを実現していく。また、社会福祉協議会とも連携し、貧困世帯へフードレスキューなどの支援の充実を図りたい。一般質問。創成高田島田議員。都市計画道路の見直しと新規街路事業計画について。問い。近年、中和幹線などの開通により、大和高田市周辺を取り巻く道路環境が大きく変化している。将来の街づくりを見据え、都市計画道路の見直しについて、どのような方向性を持って検討するのか、また、新規街路事業計画も視野に入れているか。答え、街づくりの指針、立地適正化計画、及び県との包括協定などを勘案しながら、時代のニーズに応じた検討をし、必要に応じ、廃止路線に伴う代替路線や新規路線の計画も検討していきたい。問い、建築基準法第42条第2項、道路に接する敷地で建物の新築などをした際、法定検査後に、道路境界線を越えて再度ブロック塀等を設置するなど、法令違反に対する強制指導はできないのか。答え、現地調査を行い、奈良県高田土木事務所と連携し、所有者に行政指導を行っていきたい。絆西川議員、私立病院の建て替えについて。問い、移転先候補地について。答え、私立病院の将来のあり方検討委員会において、新築移転が望ましいとの考えのもと、現在市内の公有地などを検証している。候補地や時期については不明確な状況であり、交通手段やインフラなど、またメリットデメリットについても、現在実施中の市民アンケートなどを参考に検討していきたいと考えている。問い、大和高田市と中和医療圏の人口対策についてどのように取り組んでいくか。答え、少子高齢化及び人口減少は着実に進むことから、医療ニーズの質、量が徐々に変化していくと考えている。この状況をもとに、病棟機能や病床数などを検討し、病院の建て替えが市の賑わいに貢献し、人口減少の歯止めとなるよう、将来の街づくりの面からも検討していきたいと考えている。絆森本議員、ゴミ中継施設について。問い、クリーンセンター周辺水路で環境基準を超過しているが、人体への影響はないのか。答え、環境基準はより積極的に維持することが望ましい目標としてその確保を図るものである。今回検出されたダイオキシン類は、対応1日摂取量を下回る量で、人体などに影響を及ぼすことはないと考えている。問い、敷地内の土壌から 基準値以上の鉛を検出したが、人体への影響はないのか。答え、鉛の健康被害は、周辺の飲用井戸からの人への摂取の有無で判断し、指定基準の範囲内に一般住宅はないため、飲用による影響はないと考える。過去に廃棄物を埋設した影響があると考えており、施設建設に際し、廃棄物層まで掘削した場合は廃棄物として処理し、杭工事などでさらに下を掘削する場合はガイドラインを遵守し施工したいと考えている。日本共産党向井川議員、命の安全教育について。問い、子供たちが性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないよう、全国の学校で令和5年度から命の安全教育が行われるが、本市での準備は進んでいるのか。答え、作成されている教材や指導の手引きも活用し、令和5年度の実施に向け準備を進めている。現在は保健体育の授業を中心に、発達段階に応じて、思春期の心と体や性の多様性などについて教育を進めている。古い木造家屋の防災について、問い、市内の木造家屋の約3分の1は古い耐震基準で建てられており、県内でも古い木造家屋の火災が相次いでいる。地震や火災に備え、改修などへの支援はできないのか。答え、現在、既存木造住宅、耐震診断及び耐震改修工事への補助を行っている。対象の拡充は、他市の状況を参考に研究したいと考えている。日本共産党所議員、社会福祉法人等が行う介護保険サービスの費用軽減制度について、問い、過去5年の利用状況はどうなっているのか。答え、平成29年度2件、平成30年度1件、令和元年度0件、令和2年度1件、令和3年度1件である。国からも実施率を上げるようにとの通知もあるため、ホームページなどで周知に努めたいと考えている。買い物困難者への支援について、問い、買い物困難者の現状をどのように認識しているか。答え、高齢化の進展に伴い、単身世帯などの増加、老化に伴う身体状況の変化など、支援を必要とする人の増加が見込まれると認識している。問い、県下7自治体が奈良コープと買い物協定を結んでいる。本市では検討しているのか。答え、買い物協定は買い物支援だけでなく、地域交流の場や見守り、安否確認にもつながるため、前向きに検討したいと考えている。公明党、米田議員、大和高田市都市計画、マスタープランについて、問い、駅の利便性と空き家対策を考慮した街づくりとして、市街化調整区域の高田北西部エリアを、市街化区域に用途変更し、近鉄五位堂駅、JR 五位堂駅へアクセスしやすい地理的優位を生かした街づくりはできないか。答え、今後の街づくりにおいては、人口減少などの理由で、医療、福祉、商業などの生活機能が集約したコンパクトな街づくりを進めることが重要であると考えており、令和元年に策定した、大和高田市立地適正化計画の中では、市北西部エリアは居住誘導区域から外れている。また、奈良県のガイドラインにおいて、空き家などを市街化区域内で活かし、それでも不足があれば居住区域を広げるという考え方で、基本的に市街化調整区域を居住系の市街化区域に編入することは認めないとされている。公明党横田議員、雨水排水対策について、問い、令和3年8月の大雨で排水ポンプ場のメインポンプに動作不備が生じ、床上浸水が発生した。設備構造上もう1台ポンプを設置できるが、今後の増設は検討しているのか。答え、 国庫補助金の財源確保に向け、県との協議を継続している。財源が確保できれば、メインポンプの新設、季節ポンプの更新、改良などを検討したいと考えている。中学校におけるトランスジェンダーの対応について、問い、女子生徒のスラックス着用など、本市の全中学校で制服の選択制を検討できないか。答え、現在各中学校で性別による制服指定の見直しなどについて研究を行っている。制服の選択制導入や変更については、生徒、保護者、学校関係者、有識者などの意見を聴取しながら、十分な研究が行われるよう必要に応じて指導していきたいと考えている。関係省庁などへ提出した意見書。中華人民共和国による人権侵害問題に対する調査及び抗議を求める意見書。保育所などの最低基準、職員配置、面積基準と保育士の抜本的な処遇改善を求める意見書。介護職員の処遇改善に関する手続きの簡素化と対象職種の拡大を求める意見書。地方創生と感染症対策に資するデジタル化の推進を求める意見書。委員会審査結果。予算特別委員会。令和4年度大和高田市一般会計予算、他13議案。賛成多数で原案通り可決。総務建設委員会。令和3年度大和高田市一般会計補正予算。第15号、ほか7議案。賛成多数で原案通り可決。民政文教委員会。令和3年度、大和高田市国民健康保険事業特別会計補正予算。第3号、ほか6議案。全会一致で原案通り可決。次の定例会は、6月10日金曜に開会される予定です。
令和4年5月市議会臨時会は5月11日、12日の2日間開催されました。人事案件1件を同意するなど、市議会の構成を決めるとともに、専決処分の報告2件、令和4年度補正予算案9件、条例案件3件、契約案件1件がそれぞれ提出され、承認、同意、可決されました。新たな市議会の構成は次の通りです。継承略します。議長、西村元秀。副議長、砂原浩二。監査委員、上田隆一。総務建設委員会、委員長、島田宗彦。副委員長、向井川正秀。委員、万鶴木則、森本貴則、戸谷仁、砂原浩二、橋本俊也、所進、西村元秀。民政文教委員会、委員長、西川茂和。副委員長、米田正春。委員、上田隆一、南紀一郎、横田誠二、中本博文、沢田陽子、伊豆尾康弘。議会運営委員会、委員長、中本博文、副委員長、南紀一郎。委員、戸谷仁、米田正春、橋本俊也、島田宗彦、西川茂和、沢田陽子。議会改革特別委員会、委員長、横田誠二、副委員長、戸谷仁、委員、森本貴則、上田隆一、島田宗彦、中本博文、所進。クリーンセンター施設整備特別委員会、委員長、森本貴則、副委員長、橋本俊也、委員、万鶴木則、南紀一郎、米田正春、向井川正秀、伊豆尾康弘。奈良県葛城地区清掃事務組合議会議員、中本博文、西村元秀、伊豆尾康弘。山部県北西部広域環境衛生組合議会議員、万鶴木則、橋本俊也。